宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第234回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、すごくね、楽しみにしてたドラマが終わっちゃったんですよ。深夜にやってたやつでね、北斎と飯さえあればっていうドラマだったんですけど、全8話しかなかったんですけど、あのね、なんか原作はドラマの原作は漫画だったらしいんだけど、その漫画も知らなくって、なんかね、こう何撮ろうかなーっていう感じで選んでる時に、あ、そう、なんか思いつきで撮ったやつを見たりしてるんですね。だから何撮ろうかなーって思った時に題名が気になって、なんだこの北斎と飯さえあればって思って撮ったら、思いのほかハマってしまいまして、毎週欠かさず録画して見ていたんですけれどもね。いや、これがね、最終話が結構なんだろう、重いというかね、喧嘩するお話なの、友達と喧嘩する話だったから結構重いなとか思いながら見てたんだけど、いいのかな、もういいよね、終わったからいいよね、ネタバレしていいよね、数日経ってるしね。うん、あの結局その喧嘩をして、それまで主人公の文ちゃんはぬいぐるみの北斎と喋れてるんだけど、喋れなくなるのね。でね、文ちゃんは料理が得意で、で純ちゃんっていう仲良しがいて、がその文の作ってる料理がすごいから魔法だって、料理の魔法って言うんだけど、その喧嘩したから料理がなんか楽しく作れなくなっちゃって、で魔法が使えないみたいな感じになって、でね、文ちゃんが言うのよ、魔法がなくなったら何の取り柄もなくなっちゃう、それ魔女宅やんみたいな思って、ですごく今何が気になってるのかっていうと、これは原作にあるものなのか、それともドラマスタッフが北斎と喋れなくなったっていうのを、あのキキとジジが喋れなくなったところにオマージュして、それでキキのセリフである魔法がなくなったら何の取り柄もなくなっちゃうを言わせちゃったのかな、どっちなんだこれはっていうか、え、北斎ってジジだったのみたいな感じでね。いや、ジジじゃないんだけど、で結局どうだったのかなって気になって、まだその原作読んでないんだけど、見る限り随分違うお話のような気がしてきたぞ、これは読んでみなければなるまい、気になっておりますぞ。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流昇雨会と、小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大甲森の住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大甲森が羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。いやいやいや、いきなりねテレビの話題から入っちゃったんですけど、結構ねそれなりにテレビっ子かなって思うんですよ、宮永はね、自分のことを。まあお休みの日があって、することなかったらぼんやりこうテレビの2時間ドラマとかずっと、2時間ドラマ2時間ドラマ2時間ドラマとか、あとはミステリーみたいな感じで見て、じゃミステリーとかサスペンスっていうのかな、何、刑事物、うん、そんなのを見て楽しんでいるタイプなので、まあテレビっ子かなって思うんだけども、でもじゃあ録画して見るほど好きなのは何かっていうと、今期だと北斎と飯さえあればなのね。あとはバイプレイヤーズ、これはちょっとあの好きなおじさんたちがたくさん出てるとウキウキと思って撮り始めたら、やっぱりあの面白くって見続けているんだけれども、あとはね、あのこれは なんだろうね、今期のとかないから関係ないんだけど、吉本新喜劇大好きです、撮って見ております。あとは、あ、そうか、今期はそうでもない、あ、やっぱり子猫の地位ポンポンラー大冒険、これはあのアニメだけど、短いショートアニメだけど、これも見てるし、でね、あとね、前のシーズンだと好きだったのはナシゴレン、あれ正式名称なんて言うんだっけ、警視庁なんとかナシゴレンか、え、ドラマの題名わかんないやあのナシゴレンナシゴレンってずっと言ってたので、うん、なんだろうな、事件を会議室でというか部屋で解決してしまう、そういうお話でございますね。うん、なんだろうね、あのあんまり重たいお話は得意じゃないので、どうしてもサクッとそれなりにふふって思いながら見られるものが好きかな。刑事ものとか好きなんだけれども、2時間ドラマだともう2時間で終わるって分かってるからいいんだけど、なんだろう、さ、ほら人気があるところだと相棒とかだとサクッと終わって面白い回っていうのもあるんだけど、たまにものすごく重たい回っていうのがあって、だからね、あの毎週めちゃめちゃ楽しみに見れるってほどじゃないんだな。好き嫌いで言うと好きなんだけど、で見る見ないで言うと割と見てるんだけど、でもなんだろう、今週は何かな、ワクワクっていう感じじゃなくて、あー見とくか、見とこうかな、うん、みたいな感じかな。劇場版とかはすでにちゃんと見ておりますよ。はい、というわけで今週もお便りを頂戴しておりますので、ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジマルの小枝さんから。春だというのに寒い日が続いて、マイマイは服装に悩んでいる頃でしょうか。さてさて、マイマイが外部展覧会への初出展という生け花協会展の様子を教えてください、とのことです。ありがとうございます。ですね、そうですね、服装はね、なんか悩まなくなってきた。とりあえず長袖着てコート着てればいいんじゃないかなって思い始めてきた。あ、めちゃめちゃ悩むのは、今日は外でのロケですよ、あったかくしてきてねとか言われると悩むんだけどね。だって寒い中ずっと待たなきゃいけなかったりすると風邪もひいちゃうし、で風邪ひいちゃうとやっぱりご迷惑をおかけしてしまうので、ね、そんな鼻ぐすぐすしてる姿を撮っていただくわけにはいかないので、しっかり防寒するんだけど、でもさ、そうすると室内がさ、やたら暑くなっちゃったりするでしょ。だから、うん、ちょっとそれは悩むんだけど、最近はまあそんなに長いこと外歩くことないんだよね。家から駅までとか、駅からお仕事をする場所までとかなので、まあ歩いても15分程度じゃないね、一番長くて15分ぐらいかなって思うので、で室内入ってしまえばそれなりにあったかいですよね。ていうかむしろ暑すぎる、電車の中とか。たまーになんか、あ、エコに気を使ってるのかな、どうしよう、結構この車内肌寒いぞふふとか思う時あるんだけど、いや、そう、結構ね、あの宮永長袖1枚ってことが多いんですよ、コートの中は。で、長袖一枚を着て、コートを着て、寒いなって思ったら、こう首周りをガードっていう感じなのね。だから、脱いでしまうと、割と秋も冬も変わらない感じの格好を最近しておりまして、そうするとね、あー、今日のこの会社は失敗だったわ、サームどうしよう、みたいな時があるんですけれども、まあでもね、そういう時は、なんとなくこう、ちょっと寒いかなみたいなアピールをしていると、あ、寒いですかって言ってね、設定温度を上げてくださったりするので、本当すいませんね、すいませんね、皆さんにもしかしたら熱い思いをさせてしまった瞬間があるかもしれないけど、みたいな、うん、かな。あとはその首周りをガードするために持っていったものを逆にショールとして肩にかけてる、それでいけるかなとか、うん、思っております。だってほんと電車の中暑いんだもん。いや、最近はね、だいぶ春めいてきたので、 電車の中がめちゃめちゃ暖房で、なんかもう、なんだろう、ほかほかしてるっつうか、もこもこしてるっていうか、もこもこは違うか、もこもこは温度は表さないけど、まあなんだろう、ほかほかしてる空気が、なんだろうね、ねっとり顔にまとわりついて吸い込むと、うみたいな、そういう温度になってると結構思うのね。なんで電車の中ってあんなに無駄に熱くなってるんだろうって思ってるのね。うん。だから、どっちかっていうと、コートの中は薄着でコートを着て、で、その上に首の周りをギュッとするかギュッとしないか、ぐるぐるぐえ、みたいな感じになるかならないか、で、はい、やってるんですけれども、はい、服装の話は置いといて、外部展覧会への初出展となりました、いけばな協会展、無事に終了いたしました。あまり、会場にいられなかったので、どの方がご覧いただいたのかっていうのは、ご覧いただいた方がですね、お写真を上げてくださっていたりすると気づくんですけれども、そうでないと気づいてなかったりするんですが、どうもご覧いただいた方、皆様、本当にありがとうございました。ですね、1日目が、そうなんでだって話なんですけど、1日目が、レンギョーとラナンキュラスとグロリオーサ。だったんですよ。がね、蓮行がね、一日でカピカピになってしまいまして、干からびてしまいまして、急遽、スノーボールという、なんだろうな、コデマリの仲間？うん、西洋コデマリかな？それを、またお花屋さんに新たにご用意いただきまして、入れ替えて、二日間で、二作品に近い状態になってしまいました。そう。でもね、なんだろう。いい経験にはなったよね。ほら、今なんで、そのめちゃめちゃ部屋が熱い話をしていたかっていうと、お花がやっぱり熱い室内、春とはいえ、やっぱり、何度設定だったんだろうな。でも本当に自分がコート着て会場内回ってると、まあ人がいたりとかさ、そのお花を飾るためにいろいろパーテーションで区切ってあったり、そういうので風の流れがね、滞るっていうのもあるのかもしれないんだけれども、本当に暑かったんですよ。で、これ暑いし、お花どんどん咲いちゃうし、大丈夫かなこれって思ってたら、でもね、暑いって思ってたんだけど、実は冷房かかってたらしいんだけど、でも多分他のお花のところは冷房にしてあっても、デパート内、高島屋内の他のところっていうのはやっぱりお客さんに合わせて暖かくしてあるはずなので、そこから流れてきた空気とか、あとはまあ固まらないか、溜まってしまった空気とか熱気とかなんだと思うんだけどさ、本当に暑くてこれちょっとやばいかなーって思ってたら、うん、夜にまあ行け込みをしまして、で翌日の朝行ってみたら、すでに蓮行が若干力尽きかけている。で、朝も早から先生に LINE で、先生どうしましょう、蓮行が干からびておりますって、SOS を出したらですね、まあ写真を送って SOS をしたら、先生がこれは、うん、明日持たないだろうということで、急遽お花屋さんからスノーボールという新たな花材を手に入れてくださいまして、で、しかもね、その、一応入れ替えなかったんだけど、ラナンキュラスもほんとよく咲いちゃって、わかりますかね？ラナンキュラスってこういっぱい花びらがあってキュキュキュって詰まってるんですよ。それがふわーっと開いてくるんだけど、ふわーっと開いて、ふわーっと開いて、ドワーっと広がっちゃって、うん、あーもう明日は絶対無理だねって感じの状態で最終日、頑張っててくれておりました。ちなみに揚げ花の時にお花に触れたらふわふわふわんと花びらが散っていきましたよ。頑張ったねお前たち、言い聞かせた甲斐があったよ。うん、っていうか本当朝とか頑張って、お願い一日頑張ってとか言ってたんですね。うん、本当に。だから割と固めのつぼみできたグロリオサだけかな元気だったのは。うん、ラナンキュラスは素敵に満開です、満開です、咲き切っております、そろそろやばいですって感じになっちゃってたし、最後の方はね。うん、で2日目に入れていただいた
そう、だから二日目にって言うんだけど、一日目の夜に行け替えで、スノーボールを用意していただいて、で、翌日の朝、やっぱりスノーボールもなんかちょっとクタッとなってる子がいたりとかね。いやー、なんだろう。やっぱりこう、自然界だと暑い寒いあるんだけど、きっと自然界だから平気なんだろうね。あと、あ、お水はさ、あるけど、やっぱ根っこがついてるって強いのかなとかも思うよね。とにかく、私のお花だけじゃなくて、いろんなところで結構お花がカピカピになったり、暑い、くたとかなってたり、うん、なって、本当はみんなね、この花材の新鮮さ、お花の美しさをキープするのには、めちゃめちゃ苦労してるよね。うん、お互い苦労してますよね、みたいな、なんか妙な連帯感がね。別にそれを話し合うわけじゃないんだけど、なんか目があって、あ、ははみたいな時のあの連帯感がね、生まれてたんですよ。いやー、でも、逆に、そのお花の新鮮さをキープするっていうのもそうなんだけど、なんだろうな、強いお花を選んでお願いするっていうのも一つの技だよなと思って、そうやって考えると、あ、花材選びも、これいけたいとか、これ春っぽいとか、これが好きとかで、ばっかり選ぶのも、なんだろうな。自分で、その気温まで、ずっとね、管理できるとか、人様に何日も見せなきゃいけないっていう縛りがないっていう状況だったら、素敵に行けられるのかもしれないけど、今回はまあ2日間ですけれども、2日間来てくださったお客様に、いい状態でのお花を見ていただくってことを考えると、そういったところも考えなきゃいけないよな。これってさ、お芝居のさ、1日目と2日目と3日目と全員同じ金額払ってんだから、同じクオリティの芝居見せなきゃダメだよっていうのと、同じだよなって。ああ、やっぱり人様に何かを見せる、提供するというのは難しいことであるし、相手がしかも自分だけじゃなくてお花という生き物なので、本当に大変だなぁと思ったのでありました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛と清々しい伝承生花と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代花を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。そうですね、来期のドラマはってまだテレビの話し続けるんかいって感じなんですけれども、まだ来期にはまだ何見るか決めてないんだけど、とりあえず次ね、北斎終わって次ね、全4話しかないんだけど、笑う招き猫っていう、まあ今回いろいろございました清水文香ちゃんと松井玲奈ちゃんのダブル主演のものがありまして、これがね1月、なんで1月って言った今私、4月の、あそう分かった、1月って言おうとした理由、年度の初めだから1って思っちゃったんだ。4月の後半から映画が公開になるはず、多分ドラマ公開されるからきっと映画も大丈夫だよね、の映画のなんかドラマ、ドラマ版というか、なんだろうな、全4話らしいんですけど、これを笑う招き猫ね、3月21日スタートの笑う招き猫を見ようと思って、これも録画予約して楽しみにしているのでございます。とここでお知らせがございます。3月18日ライブがございます。昼と夜、お昼がハピホリー、12時会場、12時半スタート。宮永の出番は2番目です。でその後夜ハピホリボーカルズ、18時30分オープン、19時スタート。こちらも宮永の出番は2番目です。というわけでどちらも阿佐ヶ谷ドラムさんでお待ちしております。チケットは3000円とワンドリンク別にお願いします。お昼はオリジナル封印してアニソンで攻めます。アニソンだけじゃないけど20世紀で攻めます。で、夜はオリジナルも含めつつ20世紀で攻めます。いつも通りです。 でも楽しんでいただけると思うので、ぜひぜひお越しくださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくと、確実に一番最初に出てきます。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。そしてもう一つ、今週はお知らせがございます。ごめんなさい、宮永、来週1週間旅に出ます。というわけで、来週のラジオの更新はお休みです。どこに行ったのかはその次の週のラジオで確認してくださいませ。というわけで、マイマイつぶりの歩いた後には今週はここまで。また再来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。